お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからレビ記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは安息日の聖なる季節、過ぎ越しの聖なる季節、種を入れないパンの聖なる季節、初穂の聖なる季節。今日の聖書の箇所はレビ記23章1節から14節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
レビ記23章の学びに入りますが、この章は神様の厳粛な祭りについての章です。聖なる祝日は喜びの時でした。これらの祭りの中で悲しみがあるのは一つだけで、それは大いなる贖いの日です。他の祭りは喜びの時となるべきでした。神様は喜ぶ人たちを望まれたのです。これらの祭りは秩序正しく目的に沿った順序で並べられています。最初に挙げられている安息日を除いて7つの祭りがあります。安息日は祭りではありませんが、時間を計る物差しを提供するものとしてここに含まれています。この章では目次録と同じように7という数字が目立ちます。これは時間の長さの計りです。安息日は7日目です。ペンテコステは7週目の祭りで、7回目の新月の後の贖いの日と仮用の祭りは7ヶ月目の祭りです。25章で安息年とジュビリーの年50年祭が全部7という数字に順応するようになっています。また仮用の祭りでは7日間種なしパンの日があり、7日間仮用に住む日がありました。これらの聖なる集会の日は2つの目的を果たしました。それは実際的な目的と予言的な目的です。実際的な面では社会的、商業的な目的を果たしました。これらの祭りには12部族が礼拝と交わりのために集められました。すべての男子は3つの祭りにエルサレムでの礼拝に行くことを要求されていました。過ぎ越しの祭り、ペンテコステ、そして仮用の祭りでした。このことは国を一つにし、部族を結びつける意図がありました。人々は王国のすべての場所からやってきて、考えや商品を交換しました。これらの指示に従わなかったことが、後に王国を北と南に分裂させることになった原因の一つです。またこれらの祭りのほとんどは、約束の地の農業の生活、特に収穫物の取り入れに適合するようになっていました。初穂の祭り、ペンテコステ、そして仮用の祭りがそうです。これはエホバへの礼拝を穀物畑に、ブドウ畑に、そしてイチジクの果樹園にもたらしました。神様への賛美が、人々の仕事と一つになりました。そして彼らの額に汗する労働は聖なるものとなりました。またこれらの祭りの日々の主な目的は、すべて将来の予言的な映像を与えるためでした。これら一つ一つの祭りはすでに成就したか、これから成就するものです。しかし私たちはこれらの日々をもう守る必要はありません。なぜなら、キリストがそれらを成就されたからです。新約聖書コロサイ人への手紙2章16節から17節には次のように書かれています。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、 あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を批評させてはなりません。これらは次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのです。すべての祭りと祭典がこの章に含まれているわけではありません。安息年またはジュビリーの年50年祭は25章に、そして新月祭は民数記の28章11節から15節に書かれています。それではレビ記23章の本文に入りたいと思いますが、1節から3節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え。あなた方が聖なる会合として召集する主の礼祭、すなわち私の礼祭は次の通りである。6日間は仕事をしてもよい。しかし7日目は全く休みの安息、聖なる会合の日である。あなた方は一切の仕事をしてはならない。この日はあなた方がどこに住んでいても主の安息日である。人々は一緒に集まり、祭りはイスラエルの年ごとのカレンダーの中に組み込まれました。毎週の安息日は、厳密には祭りの日とは言えません。これはモーセの時代の前からであり、最初の創造に遡ります。これはイスラエルに対して繰り返され、新命記の中に安息日を守るさらなる理由が書かれています。新命記5章15節には次のように書かれています。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったこと、そしてあなたの神主が力強い御手と述べられた腕と思って、あなたをそこから連れ出されたことを覚えていなければならない。それゆえあなたの神主は安息日を守るようあなたに命じられたのである。彼らがエジプトで奴隷だったとき、彼らは毎日働かなくてはなりませんでした。安息日は彼らの奴隷からの解放を覚えるためのものでもありました。今彼らはエジプトから解放されたのですから、一日を神様を礼拝するために取り分けておくべきなのです。その日にはすべての労働と活動を休止しなければなりません。初代教会が一緒に集まるために週の一日を取り分けたとき、彼らは週の初めの日である日曜日を選びました。なぜなら、それは主が死から蘇られた日だったからです。その日に私たちに完全な解放が与えられたのです。イエス・キリストによる罪からの解放と勝利について、パウロはローマ人への手紙4章25節で、次のように述べています。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。安息日はまたイスラエルのための時間を計る物差しでした。安息日はすべての労働と活動からの休止を語り、新しい創造のある新しい週を望み見ていたのです。安息日が贖いを望み見ていたという点では予言的でもありました。人間は最初の創造の中で休息を失いましたが、今私たちの休息は贖いを通してのみ与えられます。神様の民のための休息というのは私たちの罪が許されたことです。また11章28節でイエス・キリストは次のように述べられています。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。休息と贖いは安息日の二つの側面です。繰り返しますが、安息日は祭りの日ではありません。安息日は毎週のことで、一年に一度ではありませんでした。ですから、安息日は祭りではなく、定められた時間だったのです。レビ記に戻りますが、23章の4節から5節。あなた方が定期に召集しなければならない聖なる会合、 すなわち主の例祭は次の通りである。第一月の14日には夕暮れに杉越の生贄を主に捧げる。祭りの説明は出エジプト記12章に書かれてありますが、レビ記では神様のカレンダーに組み込まれています。この説で祭りは的確に杉越から始まるのであって、安息日は祭りではないことが明らかにされています。出エジプト記12章2節で神様は言われました。この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよ。この聖なる季節は、キリストの犠牲的な死と、主の血の価値を表しています。第一コリント五章七節には次のように書かれています。新しい粉の塊のままでいるために、古いパン種を取り除きなさい。あなた方はパン種のないものだからです。私たちの杉越の子羊キリストが、すでにほふられたからです。杉越はエジプトでの最後の災害であるウイゴの災害という歴史的な出来事に由来しています。イスラエルは子羊をほふってその子羊の血を家のドアの柱に塗るように指示されました。彼らは家の中にとどまり子羊を焼いて食べなければなりませんでした。死の御使いは血によって印のつけられているすべてのドアを過ぎ越しました。民数記の九章に行きますと、イスラエルがシナイ山に宿営していたときに過ぎ越しを守っていたことがわかります。主イエス・キリストが弟子たちと共に過ぎ越しを守り、古いものの死にかけた残り火の上に新しい祭りを設立された後、杉越は主が逮捕された夜に成就しました。その後、子羊が黙示録五章六節でほふられています。杉越は御国で再び守られるようになるのだと思いますと、マギー博士は述べています。ルカ22章16節には次のように書かれています。あなた方に言いますが、杉越が神の国において成就するまでは、私はもはや二度と杉越の食事をすることはありません。レビ記本文に戻りますが、レビ記23章の6節から8節。この月の15日は、主の種を入れないパンの祭りである。7日間、あなた方は種を入れないパンを食べなければならない。最初の日は、あなた方の聖なる会合とし、どんな労働の仕事もしてはならない。七日間、火による捧げ物を主に捧げる。七日目は聖なる会合である。あなた方はどんな労働の仕事もしてはならない。これはまた別の祭りと考えられていますが、杉越と並んで定められた祭りです。杉越は一日で守られ、週の初めの日であるその次の日に、種なしパンの祭りが始まりました。歴史的な起源は杉越と直接関係があります。杉越の次の日から7日間、種なしパンを食べなければなりませんでした。マタイとマルコの福音書では、杉越と種なしパンの祭りは一つの祭りとされています。ここでのパン種は他の箇所と同じように悪のシンボルです。パン種なしのパンは、キリストの贖いに基づき、信者の聖なる歩みによって保たれるキリストとの交わりを語ります。第一コリント五章七節から八節には次のように書かれています。新しい粉の塊のままでいるために、古いパン種を取り除きなさい。あなた方はパン種のないものだからです。私たちの杉越の子羊、キリストが、すでにほふられたからです。ですから私たちは、 古いパン種を用いたり、悪意と不正のパン種を用いたりしないで、パン種の入らない純粋で真実なパンで祭りをしようではありませんか。どんな奴隷の仕事もさせるべきではありませんでした。これらの日には、祭りに参加する人々は毎日の仕事を休まなければなりませんでした。その時に、火による捧げ物、つまり全焼の生贄、穀物の捧げ物、そして罪のための生贄が捧げられました。そして種なしパンの祭りの週の最初の日と七日目は特別な聖なる会合の日でした。杉越は私たちの罪のためのキリストの死を語ります。その後今私たちは主が私たちのために死なれたという事実に基づいて主との交わりを保たなければなりません。私たちは先へ進むにつれて自分の罪を告白し清いままでいなければなりません。主は弟子たちに次のように言われました。ヨハネ13章の8節。もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もありません。これは救われた後も続けて、キリストの血は信者のために価値のあるものだということを意味します。第一ヨハネ一章の七節にも次のように書かれています。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。イエス・キリストの血は私たちを清く保ち続けます。それがマッツォ、つまり種なしパンの祭りの意味です。レビ記23章の9節から11節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え。私があなた方に与えようとしている地に、あなた方が入り、収穫を借り入れるときは、収穫の初穂の束を祭司のところに持ってくる。祭司はあなた方が受け入れられるために、その束を主に向かって揺り動かす。祭司は安息日の翌日、それを揺り動かさなければならない。この祭りはイスラエルが荒野を出て約束の地に入るまでは守ることができなかった祭りです。彼らがかの地に穀物の種をまいたとき、彼らは最初に熟する大麦を見張らなければなりませんでした。あちこちに穂が出てきたとき、彼らは一つ一つを買って、一つの束にしました。そしてこれが幕屋に持ってこられ、祭司はこれを主に捧げました。何日にこれを行ったかの日付は書かれていません。種なしパンの祭りの最初の日か、その祭りの最後の日だったかもしれません。大切なことは、週の初めの日にこれが行われたということです。これはとても大切なことです。なぜなら、キリストは初穂と呼ばれているからです。第一コリント十五章二十節には、しかし今や、キリストは眠った者の初穂として死者の中から蘇られましたとあります。また第一コリント十五章の二十三節には、しかし各々にその順番があります。まず、初穂であるキリスト、次にキリストの再臨の時、キリストに属しているものですとあります。主のよみがえりはマタイ二十八章一節にもはっきりと書かれています。マタイ二十八章一節。さて安息日が終わって、週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。週の初めの日に、初穂であるキリストは死からよみがえられたのです。 いつの日か教会もよみがえりの中に加えられますが、今のところ栄光の体によみがえられたのは主ただお一人です。教会の敬虚の時、私たちも皆よみがえります。ちょうどキリストがそうされたように、墓の中から出てくる人たちがいます。主が初歩であり、その後にキリストに属している者たちが主が来られる時によみがえるのです。ヨハネ12章24節には次のように書かれています。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかしもし死ねば、豊かな実を結びます。初穂の捧げ物はその後に収穫が続きます。それと同じように、イエス・キリストを信じ従う信者がその後に続く収穫なのです。レビ記23章に戻りますが、12節から14節、あなた方は束を揺り動かすその日に、主への全焼の生贄として一切の傷のないオスの子羊を捧げる。その穀物の捧げ物は油を混ぜた小麦粉10分の2エパであり、主への火による捧げ物、なだめの香りである。その注ぎの捧げ物はブドウ酒で1品の4分の1である。あなた方は神への捧げ物を持ってくるその日まで、パンも入り麦も新穀も食べてはならない。これはあなた方がどこに住んでいても世を守るべき永遠の掟である。捧げ物はこの日のお祝いに付随しました。しかしここには罪のための生贄は含まれていません。なぜならそれはキリストの死に含まれているからです。その死によって主は罪の問題を片付けられました。これらの捧げ物は主への火による捧げ物、なだめの香りの捧げ物でした。救い主イエス・キリストが神様へのなだめの香りの捧げ物となり、私たちの罪を完全にあがなってくださったのです。第二コリント五章二十一節には、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました、それは私たちがこの方にあって神の義となるためですと書かれています。ここにあるのは栄光に満ちた真理です。この捧げ物がエホバの前に揺り動かされるまで、新しく収穫した穀物を食べることはできませんでした。信者にとってキリストの死とよみがえりが私たちを神様との新しい関係と祝福に導き入れます。第二コリント五章十七節には、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたとあります。イエス・キリストによる救いというのは、ただほんのいくつかの習慣が変わるというような意味ではありません。私たちが古いアダムから取られ、主イエス・キリストに結び合わされたことを意味するのです。今私たちには、新しい目的、新しいゴール、新しい喜び、新しい人生があります。そしてそれは必ず古い習慣に影響を与えます。主はすべてのものを新しくされるからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は安息日の聖なる季節、過ぎ越しの聖なる季節、種を入れないパンの聖なる季節、そして初穂の聖なる季節というテーマで、レビ記23章1節から14節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、レビ記23章15節から44節、ペンテコステの聖なる季節、ラッパの聖なる季節、大いなる贖いの日の聖なる季節、そしてカリイオの聖なる季節というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。 なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。